はい、それでは7つの習慣2つ目ですね、整理整頓で場のエネルギーを上げていこうっていう、そういった、コンテンツになっているんですけれども、まあ、簡単には掃除と片付け、整理整頓、まあ、掃除ですね、主には。まあ、これでやっぱ一番大事な、何でも掃除すべきかなんですけれども、自分の部屋であったりとか、自分のそれこそ仕事のデスクの上っていうのは、見えやすい部分っていうのは、まさしく自分自身の意識を映す鏡なんですよね。部屋がとっ散らかしたり、どうしても机の上がブワーって散乱してると、気づいたら自分の意識も散乱してしまう。場の影響に受けて自分自身を乱れていってしまうんですよね。そこで、どういう、場所がどういうふうな意識に影響を与えるかと言いますと、この資料にも書いてある通り、目に見える部分、机の上とか部屋の中とかっていう、目にすぐパッと入る部分っていうのは、自分の顕在意識、つまり頭の中ですぐ浮かんでくる思考ですよね。だから、自分自身のパッと考える思考を書き換えたかったら、目に今見える目の前の場所を掃除していく。それこそ、まあ、物を片付けるとかでもいいですし、物を整理していくだったりとか、コロコロとか掃除機とかして、埃を取っていくとか、目に見える部分をしっかり掃除していくと、頭がどんどん思考がクリアになっていくんですよね。そうすると仕事にもガッて集中して、目の前のことに無心でこう集中できるという時間を取ることができますので、まずは見える部分を掃除していく。そして見えにくい部分っていうのは、自分自身の潜在意識、もう自覚していない意識ですね。奥深くに眠っている潜在意識を表しています。例えば、クローゼットの中とか、洗濯機の裏側とか、ね、例えば下駄箱の中とか、案外ちゃんと見ないと、ちゃんと開けてみないとわからない、パッと見じゃわからない部分っていうのは、自分の潜在意識、もう潜在意識そうですよね、自分で奥深く考えてるので、自分であんま認識しにくいんですよ。でも振り返ってみたら、あ、自分ってこういう癖だったなとか、自分ってこういう時こう言っちゃう癖あるなとかっていう、ついつい出ちゃう言葉とか、ついつい出ちゃう行動っていうところは潜在意識が関係してるって言われているんですけれども、そういった部分が掃除を、見えない部分を掃除することで変わっていきます。だから、例えば、まあ、パッと見の思考はすごい調子良さげなんだけれども、いざ、よし、じゃあ、やるぞと思った時に、なんか不安が湧き起こってくるとか、もう自分の頭で理解できない不安が出てくる。これは全部潜在意識が来る不安なんですよね。そういう時は、目に見えない部分を掃除していくことによって、その目に見えない、意識下に上がっていない不安とかっていうのを全部こうクリーンにしていける。ので、ぜひね、なんかわかんないけど、できない。なんかわかんないけど、不安みたいな、理解できない思考が頭の中でブワって起こったときは、ぜひ目に見えてない部分を掃除してみてください。そんな感じでね、もう心が落ち着いて、無心で目の前のことに集中できる環境っていうのを、まあ、このね、コンテンツをぜひ見ていただいた方は、一緒に作っていけたらなと思っております。で、このコンテンツもね、毎度おなじみ、大ちゃんと僕と、あゆみさんと、健太郎でお届けしておりますので、ぜひね、みんなの掃除エピソードみたいなの聞けたらなと思うんですけど、我こそは掃除エピソードを持っているぞとい う強
おお
者がいらっしゃいました。
はい。
お、みんな手上がった。大 ちゃん。はい。
まあ、そんな僕、自分の部屋掃除するの得意ではないタイプ
あ
で
は
はあ
は。
るんですけれども、
あははは。
でも、なんやろ、なんか、気持ち悪いなっていう感覚なんですよね、掃除してないと。
なる
なん
ほど。
か、床とかラグ引いてるんですけど、ラグとかね、すぐほこりというか、汚れ目立つから、なんか気持ち悪いなって、この上裸足で歩くことが、だから掃除機かけようみたいな、ほんでコロコロしようみたいな、なんかそんな感覚。んで、机の上とかも、ズームするときにほこりやったらなんか嫌やから、ズームする前にちょっと拭いてからやろうとか、で、なんか、なんならもう、ズーム中とかもね、みんなに話聞きながら、僕結構、机周り、ウェットティッシュで掃除してたりするんで、だから、大ちゃんなんか右手よく動くな、みたいな感じにな、思われてる方もね、コミュニティ生にはいるかもしれないんですけど、なぜかって、右手掃除してるか、結構つけてるかの二択やから。だから、机の右側に、線香もちゃんと置いてるんですよ。で、ズームしながら線香つけたりとか、掃除したりとかするから、なんかやっぱ、使わないと、でも逆に、あんま綺麗にならへんなというか、
ああ、確かに。
だから、ちゃんと、なんやろ、家を使ってあげるというか、空間を使ってあげるっていうのは大事やなって思うので、なんか、ね、家ってまあ、巣になるっていうふうに言われてるからこそ、なんか、適度になんか使うというか、なんか家って巣になるから、もう家に完全にいないようにするっていうのも一つ手ではあるんですけど、でも定期的に なんかそういう何かしらで使うから、
うん、
なんかそれに合わせて、あのそれその使う時に汚かったら気持ち悪いから掃除しようみたいな、
うん、
とかってなるから、
確かに
そうだから、なんか僕はね結構なんか頑張って掃除するぞっていう感覚じゃなくて、
うんうんうんうん、
なんかその汚い空間にいるのとか汚い空間で何かするっていうのがちょっと嫌やから、
うんうん、
掃除機かけたりコロコロしたりっていう感じ、
うんうん、
なのでなんか模範解答というか模範生ではないけど、
うんうん、
まあそんな感じでやらせてもらってます。
いや、いいね。だからね、あの違和感感じた掃除っていうのはね、うん、まあ、結構僕らも鉄則と言いますか、
うん、
違和感感じた瞬間に行動しろっていうのはね、うん、いろんな方から教えてもらってるんで、それはすごい大事かなと思います。はい、じゃあちょっと、じゃあ他もしある方いらっしゃいましたら、もう一人が聞きたいな。あ、じゃあね、今回じゃああゆみさん、ぜひ何か掃除エピソードありましたら。
はい、私何があっても絶対に掃除する場所が3箇所あって、寝る前の5分掃除でやってるんですけど、それがどこかというと、排水口とトイレと玄関のたたき。
ああ、いい、なるほど、はいはいはい、
はもう絶対にやるようにしてます、
はいはいはいはい、
もう排水口とかって邪気を流すところ、
そうですね、
邪気を流すところなので、そこをまずきれいにして、
うん、
そこをスッキリさせるっていうのと、あと玄関ってなんか気が入ってくる場所っていうふうに教えてもらったので、そこをきれいにすると、
うん、
いい気が入ってくるかなっていうので、毎日やってます。
いやー、めっちゃいい。まあでもそれもトイレとかはね、まあなんかもうトイレが綺麗な会社は成功するっていうね、占い上で言われるぐらいやっぱ大事な場所ではありまして、やっぱまあ掃除ってね、まあさっきね、あゆみさんが5分、寝る前の5分掃除を話してくれたんですけど、別になんか1時間とじゃあ取らなくていいんですよね。もう1日5分10分でもいいですよ。5分10分でもいいから、特に自分の家の中で汚いなって思う場所やるっていうのも、家全体を綺麗する、なかなか難しいんですけど、一番汚い部分を掃除して綺麗にすると家の平均値が変わるんですよ、
うん、
家全体のその平均値が変わるから、家全体の平均値のエネルギーが高くなるんですよね、
うん、
だからトイレとか一番汚れやすい場所とか、水回りとか排水口とかっていうゴミがこう溜まりやすい場所とかっていうのをあえてこう5分前で、寝る5分前でいいから掃除するっていう癖をねつけていくと、すごい部屋が整って、意識が整っていく空間に変わっていくので、はい、ぜひね、まあ、寝る5分前10分前、もう1日10分でもいいから時間取ってやるっていう風に心がけてもらえたらなって思っております。はい、では、第2回目の、セルセトンでバドエリグ上げていこうのコンテンツは、以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。